月始め祈願の月例祭ご祭典を使いさせていただきました。ありがとうございました。4月1日という、毎月1日は月始め祈願の月例祭なんですけれども、とりわけこの4月の1日という日は、月始めということ、また年度の始めでもありますけれども、それに加えて私たち愛楽教会にご支援をいただいているものにとりましては、祭司の中でも今創業させていただいたんですけれども、初代愛楽教会長の大坪宗一郎先生の、ご生誕日でもあるんですね。今年は愛楽の初代がご誕生になられてから109年にあたるんですけれども、4月1日という意味はそういう意味で、私たちにとって恩師とも言うべき愛楽の初代 の, 誕生なされた日ということもあって、愛楽教会でも初代は先生がですね、ご在世中は派手に生誕祭というのを使い、今はですね、歓楽祭という形、生誕祭と合わせて歓楽祭という形でご祭典が奉仕されているようなんですけれども、私たち神有教会にとりましても、愛楽の初代はもう本当に大恩人ですので、その思いも込めて今日初代は先生のお礼も込めてご祭典を使いさせていただいたんですけど、そしたら今日お祭りの前に御霊様にご祈念をさせていただいて、国子先生が玉串を立てまつられたんですけど、ちょっと玉串がですね、私が準備するんですけど、上と下逆に御霊様の玉串と神様の玉串がありまして、御霊様に最初ご祈念しちゃったから、いつも御霊様の玉串を上に置いて下に神様の玉串を置いてるんですけど、どうも逆に私が置いてたみたいで、御霊様の方にですね、神様の玉串が、気がついた時にはもう遅かったんで、今更取り替えるって言われたので、神様に御霊様の玉串と、あべこべな感じの玉串になったんですけど、なんか今日、お祭り使いさせていただきながら、神様がですね、初代は先生にこう一礼申されてるっていうか、神様にとっても愛楽の初代というのは恩人なんだよという、なんかそういうなんか思いが込められているものをこの御霊様にですね、神様の玉串が上がっている、単純に私のミスといったらミスなんですけれども、なんかそれも神様が、そして初代がですね、生かしてくださろうというか、ミスとてもなんか生かしてくださろうというものを感じながら今日のお祭りを使いさせていただいたんですけれども、これも祭司の中で唱えましたけど、今年天地書き付けが誕生してから150年です。しかもこのだから150年前明治6年なんですけれどもね、その年に天地書き付けが、神前撤去という最大の教祖様の難儀の後に天地書き付けが誕生して150年なんですけれども、特にこの4月という日がまさに誕生した日なんですね。天地書き付けが4月のですね、新暦でいうと、今の暦で言うと4月の11日に正式に天地書き付けが定まるんです。そしてこの文言でですね、池上金光大臣、天地金の神、真に願い、おかげは我が心にあり、今月今日で頼めというこの文言で正式に下げられて、これを皆さんに配るようにしなさいというふうにお知らせが下がったのが4月11日。だからこの日がですね、天地書き付けが正式に定まった日なんですね。明治6年の4月11日。そしてですね、実はこのことはあんまりそれほど教内でもそれほど取り出さされてはいないんですけど、4月11日に天地書き付けが定まった後の9日後のですね、4月20日にですね、こういうお知らせが下がるんですね、神様から。今日からは表口の方に向いて座れとお知らせが下がる。ちょうどこの神有のお広間がですね、教祖 の, 立教聖女の広間と同じような構造なんですよ。スペース的にもですね、この辺に、それまではですね、表口っていうのはその辺、玄関の方です。で、こっちにご神前があって、同じような感じなんですけどね、それまでは教祖様はですね、参拝者がないときは神様の方に向いておられたんですね、ご祈念をされ。で、参拝者があったら、 ぐるっと180度向きを変えられて参拝者の話を聞いて、参拝者が話されたことをまたぐるっとご神前の方に180度向きを変えて記念するスタイルだったんですけれども、その4月20日の日、表口の方に向いてこれから座るようにしなさいということは、具体的にはここに座りなさいと、もういちいちもう向きを変えるんじゃなくて、で、これからここのところに、ここっていうのはご結界、取り次ぎの座なんですね。天地駆けつけが誕生して9日後に取り次ぎの座も定まるんですね。天地駆けつけが定まった後、今でいうご結界が定まるわけです。そして、最後4月30日にですね、この流れの中でまたお知らせが下がるんですけれども、何事も神の差し向けである、びっくりするようなこともあるというお知らせが下がるんですね。何事も神の差し向けであると。何事もということは文字通り何事もですね、良いことも悪いことと思われるようなこともびっくりするようなことも全部神様の差し向けと。これもあんまりクローズアップはされてないんですけれども、まあ、今最近になってご本部がですね、この差し向けということの意味合いをですね、重きを置くようになってきてるんですけれども、いわゆる教祖様でいう一切親愛宣言なんですよね、ここが。だから単純に天地駆けつけが誕生しただけじゃなくて、その後、取り次ぎの座が定まって、ご結界が定まって、そして一切親愛論という、一切親愛論というか、一切が神様の働きということも、信仰上の理念も定まるんですね。だから定まったのは、この天地書きつけだけじゃなくて、取り次ぎの座、ご結界も定まったし、そして一切が神様の働きだという信仰上の、基軸も定まるんですね。それが全部4月に集中しているわけです。それから150年の4月なんですね、今年が。私はですね、この天地書きつけありますけどね、その奥にあるのは、お結界取り継ぎであり、そのまた奥にあるのは一切が神様の働きだよと、何事も神、この三つが定まりがセットだと思いますね。これだけじゃなくて、天地書きおかげは我が子ありだけじゃなくて、このためにはご結界での取り継ぎが必要で、このためには一切が神様の働きという受け物が必要なんだ。それがこの三つが伴った時に、この天地書きつけの世界が生まれてくるというふうに私の中では思っております。何事も神の差し向けといういただき方ですね。だからどんだけこの天地書きつけとか思っていてもですね、まずお結界でのお取り次ぎをいただかなければ始まらないし、一切が神様の働きという受け物も作らないと始まらないということなんです。いよいよ本当に天地書きつけをですね、自分の心の中で周囲に表していくということになった時ですね、まあ、その何事も神様の差し向けとしていただく姿勢というところですけれども、そしてお結界でお取り次ぎをいただくというところですけれども、先月の1日 の、 月例祭の時にですね、川村とお参りされている川村さんからね、地鎮祭のお届けの日取りの話があったということを話したと思うんですね。昨日その地鎮祭があったんですけれども、一月ちょっとほど前ですね、川村さんからマンションを建て替えるという届けがあって、で地鎮祭をつきましてはさせていただきたいということで、で工務店建築の業者さんからは3月の31日というふうにどうでしょうかというふうに言ってきたと。でも31日ということは教会にとりましては1日月例祭があって、その前日ということで、いろいろお忙しいでしょうから、31日じゃなくて別の日にちにされてはいかがですかと、川村さんが心を使って言ってくださったんですね。私もそうですね、やっぱり31日だとちょっとバタバタするから、2日前か3日前に変えさせていただこうかなと考えた途端にですね、なんかこう寒気がすると言いますかね、ドキッとするような感覚があったんですね。そうじゃないだろうと、せっかく成り行きが31日でどうですかって示してくださってるのに、自分の都合で帰るなっていうようなところでこうドキッとしたというか、寒気が起こるような思いがしたんですね。 それは4月の1日にどうですかって言われたら、やっぱり祭りがありますから、これは変更せざるを得ないけど、前日だったらその気になればどうにでもなろうがと、あんたの都合で勝手に変えるなっていうようなことが響いてきたんですね。ですぐさま川村さんにですね、やっぱりね、川村さん、これ31日でさせていただきましょうというふうに、お取り次ぎをさせていただいたんですね。そしてまあ実際、まあね、その後も私の中ですっきりとしたものがあったんですね。うん。あ、もうこれ成り行きにかけたんだから、たとえ31日、雨が降ったとしても、いろんなことがあったとしても、ぶれないなと。必ずありがたいお祭りになるという確信が生まれました。これが逆だったら揺らぎますね。30日とか29日に変更して、たとえ晴れたとしても心にどっか後ろめたいものを抱えながらの祭典になった。もう天と地ほどの差ですね、これはね。そしたらですね、実際にまあ、そのお届け、やり取りがあって数日後です。こういうことがあったんですね。まあ、邦子先生がですね、今年から東京都の教会の連合会っていうのがありまして、まあ、まあ、連合会の取り組みとしてですね、定期協和というのがあるんですね。都内の教会で、受講を希望している教会のところに、連合会の各先生が、お話の御用に生かして、それを協和講師っていうんですけれども、その協和講師の御用を引き受けていただけないでしょうかっていう、お願いがですね、邦子先生にあったわけですね。で、まあ、邦子先生は、まあ、今までその協和講師っていう御用を務めたことがなかったんですけれども、私はね、ぜひ、お引き受けさせていただいたらどうっていうことで話したんですけど、まあ、邦子先生はやっぱりいろいろと悩んでたんですけど、まあ、熟考した末にですね、そのご用を引き受けさせていただいたんですね。だから、まあ、年に1回か2回、3回ぐらいなんですけどね、回数的には、よその教会でお話をする、まあ、講師になるという、ご用を引き受けたんですね。そしたら、まずその定期協和の講師として出向す、よその教会に出向する前に、まずその各ね、その先生方が一回集まって、その出向にあたってのですね、まあ、研修会とか心構えを解く会をしましょうという案内が来て、それが一昨日の3月30日だったんですね。だから、地震災の前の日なんですけど、私が人間心を使ってですね、30日に帰ったら、この共和公式研修会の邦子先生参加できないまま、定期共和を引き受けることになってたということですね。あ、やっぱり、成り行き、31日という成り行きを信じて、受けさせていただいたら、そういう働きになってきた。そして、その30日の日に、その教和講師の研修会に邦子先生が久しぶりに東京センターまで行って、で、本郷三丁目という駅が最寄り駅なんですけどね、そこからセンターまで行く途中にですね、ちょうどここの地鎮祭をする施工業者が、清和コーポレーションという会社なんですけど、清和っていうのは、生まれるという字に我が心の和です。名前もいいでしょ。我が心頑張る。清和コーポレーションという会社なんですけど、その本郷三丁目から東京センターに行く道中で、その清和コーポレーションと書いたマンションを見かけたということですね。まあ、都内に結構そのね、清和さんという方はいろいろ、まあ、賃貸専門なんですけど、いろんな物件はあるわけですけど、私も何回もセンター行ったことあるんですけど、気がつきませんでしたね。その最寄り駅の近くにその株式会社ね、今度のお世話になる清和さんの物件があるっていうのは、ね、はあ、本当神様がこうやってね、後押ししてくださるな。これはだから地鎮祭だけじゃなく、定期協和の講師を引き受けた邦子先生の選択もですね、神様がそうだよと引き立ててくださってるわけですよね。間違いないんだよっていうことをですね。だから本当これがね、私が人間心で一日前にしてたら、もうまた全然変わって、私たちの日日というのはですね、そういうもうちょっとした選択で全然その後のね、展開とか運命が変わってくるほどしの中に一日の成り行きがあるということですね。で、その選択するときに優先されるのは自分の都合じゃなくて神様の都合だということです。成り行きの都合を優先する生き方を習ってきているわけですね。そうしたら成り行きを 優先したら、神様を優先したら、こういう働きが、リズムが生まれてくるんですね。そういう仕組みがこの天地の中にあるということです。自分の都合を優先するんだったら、それはただの自分の都合だけど、自分の都合よりも神様の都合、成り行きの都合を優先したら、それの上に五がつくんですね。五都合になっていくんですね。まあ、おかげで今日のお祭りも初代せ、ね、親先生の生誕祭で、生誕の日ですけど、まあ、予定してなかったんですけど、昨日地鎮祭で お供えしたお鏡餅をそのままとか果物もお供えしてですね、いつもの月例祭以上に華やかな神前で、まあ、成り行きの中で お使いをさせていただきましたけれどもですね、実際昨日も天候の上で本当にもう春爛漫のね、もうこれ以上ない最高の天気の送り合わせになりました。もったいないことに、その建築業者さんがわざわざここまで迎えに来てくださって、車で、まあ、30分ぐらいのところにが地鎮祭の現場なんですけれども、まあ、亀有も今桜通りがですね、花が満開で、もう桜吹雪が竹縄ですけど、その川村さんのマンションの近くにもですね、桜並木の通りがあるんですね。もう桜のアーケードの中を、花吹雪が舞う中をですね、もう道中もね、そういう感じでですね、なんかこう、もうか天地がこう祝福してくださってるような、そして、実際地鎮祭の現場に行ってもですね、気が明るいんですよね、空気が。うん、もうちょっとごちゃごちゃしてるところかなと思ったんですけど、角地でですね、本当になんかこう空気がこう、陽なんですね、陰じゃなくてですね。まあ、まあ、そのね、桜満開の中を通りながら現地に向かしていただいて、そして風もなくて、で、暑すぎもせず、寒すぎもせず、本空ぬくい春爛漫な御陽気を見て、天地が祝福されて、でもこれはですね、本当にこの一年間の川村さんのご信心を神様が祝福されていると思ったんですね。この一年間、本当にこの方取り組んでこられましたね。この地鎮祭があるまでは、それまでのね、建物、マンションを一回解体して、で、解体して、さら地にした後も、今度土を掘るでしょ。土を掘った後もなんかいろいろ出てくるんだそうです。前の家の基礎だとかが ですね、ガラクタみたいなのが。川村さんのね、今年、これまでの1年間も、そういうところ、徹底的に今までね、新人で積み重ねたものをね、壊されたんですよね、成り行きの中で。そして、さらに壊された結局、泥を掘り返して、その土の中にあった、もうね、いらないものも取り払うようなところを通らされてきてるんですよね。それをなんか神様がね、天地が受け止めてくださって、こういうね、お天気の送り合わせになったんだなということを感じました。これはだから、私の成り行きの選択というよりも、地鎮祭の昨日の天気の送り合わせは、川村さんのこの一年の神事を神様が見届けてくださって祝福しておられる。そしてここからは新しい、ね、建物を建ててってくれよという願いを感じるような昨日はお祭りでしたね。施工業者さんが帰りの道中でですね、こう聞かれるわけです。やっぱりこういう天気の送り合わせをいただくということは、やっぱりこの願い主様の普段の行いとかっていうのは関係あるんでしょうかね。いや、もう大いに関係あるんですよそうなんですよって答えたんですけどね、自分の都合よりも神様の都合、成り行きの都合を優先していく いただき方には五がついて、五都合の送り合わせをいただけるということをまざまざと感じさせていただいております。そして、また昨日はですね、その地鎮祭をさせていただきながら、いよいよですね、聖和、ここからはですね、聖和っていうのは生まれる我が心はですけど、我が心を生み出していくためには、我が心を築き上げていくためにはというところをいただくんですね。そしたらですね、天地日月の心だよといただくんです。哀楽の初代がですね、天地日月の心について、端的に見教えくださってますけど、天の心とは、与えて与えて山の麗しい心、無条件に与える心だと。地の心は、どんな汚いもの、臭いものでも、大地がですね、受け入れて需要にしていくように、受けて受けて受け抜く心だと。 そして日月の心というのは天地日月の日月がですね、毎回休むことなく、そして寸分の狂いもなく動いていくことによって私たちが生かされているように、ね、正確無比な心、そして実意な心、さらに貫いていく心が日月の心だよというふうに見教えくださっているんです。それをいただくんですね。建築にあたってですね、必要なのはですね、まずお天道様の恵みなんですよ。地震とかね、雨ばっかり降ったらね、やっぱり建築は進みません。まず天の送り合わせがいります。そして地の送り合わせですね。地面がなければ立たないですよね、建物ね。しかも深いところまで、深いところまで行けば行くほど揺るぎのないものが立っていくわけですよ。地面の送り合わせ。そして日月は、施工業者さんがですね、あ、これはもうこれぐらいしとくかっていう、そうじゃなくて細かいところも寸分も狂いもなく実意を込めてね、建てさせていただくこと、この3つが伴って建築が成就していくのと同じように、私たちの我が心を築き上げていくのも改めてですね、なんか再確認させられて、天地日月の心だよと。そして、初代親先生のご生誕の日を通してですね、分かっているつもりではあったんですが、改めてここにスポットを当てていきたいなと。天の心、地の心、日月の心です。しかもですね、これはもう、できるところをできるじゃつまらないんですね。ちょっとできないけどっていうところでやった時に効果を発揮するものを感じるんです。例えば天の心にしても、あ、ここまではちょっと奉仕捧げられないなっていうと、そっと背伸びしてね、天の心出してみる。最初からこれぐらいできるなって言っても力になりません。地の心だってこれは受けられるなっていう心ところで受けたって、それは稽古にならない。これはちょっと受けられないなっていうところを受けさせていただこう。日月の心にしても、今日はちょっときついなっていう時ほど、ここは日月の心で、これは受けられないな、ここは天地の心で、ここまでの奉仕で、ここは天の心で、ちょっとできないけどちょっと頑張ったらできそうなところにスポットを置いてね、同じ天地日月の心でもですね、できるところでの天の心、地の心、日月、ここはちょっと無理だけど頑張ればできそうっていうところをですね、スポットを置いて取り組むことによってこそ初めて生きてくるんだろうなと思うわけです。でも本当これは川村さんだけじゃなくて、ね、これから本当、解体が終わりました、そして地ならしも終わった、こっからが築き上げていくというところですけど、これはなんか神有教会全体がね、今そういう流れになってきてんじゃないか、皆さんのお届け聞かせていただいても、今日から新しいスタート、新しい環境になるようなお届けがずっと続いております。教会としてもですね、宗教法人設立を果たしてですけれども、いよいよここからだなと、来年がちょうど1年後が、布教30年の記念大祭ですけれどもね、ここから積み上げていくのは、教会も皆さんも同じじゃないでしょうかね。我が心を生み出すって言ってください。我が心を築き上げていってください。そのために焦点となるのが天地日月の心であり、そしてこの3点セットですね。天地書きつけ、そしてお結界できちっとお取り次ぎをさせていただく。電話でもいいし、メールでもいいです。そして、何事も神様の差し向け。ここのところにですね、焦点を貸していただいて、せっかく本当この4月がですね、ちょうど150年の4月ですから、150年前のこの4月一月間で金光教の基本が定まったわけです。改めてそこのところにも思いを馳せてですね、皆さんの心の中にも天地書きつけ、そして取り次ぎの差、一切が神様の差し向け働きということを定めていってください。そのために必要なのが天地日月の心だということを今日のお祭りを通して感じさせていただいております。どうぞ皆さん、今月も一月間よろしくお願いいたします。ありがとうございました。